ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、パリオリンピックも始まりまして、選手の活躍ぶりも入ってきていますが、ニュースが
なんかでもやっぱ見ちゃいますね。阿部詩さんかわいそうでしたね。あれはちょっとな、もうちょっと思わず一緒にね、涙ぐんでしまいましたね。あれはね、かわいそうでした。まあね、でもお兄ちゃん頑張りましたね。
そうですね、はい、まあ、熱戦が続くパリですけれども、今週はマーケットも熱いです。
でもね、はい、一番大事なことはあと3日で、はい、7月という単月でこう物事っていうのは大体見るんですよ。月次統計とかね、はい、うん、まあ、月次騰落率とか月次変化率なんですよ。あと3日でこの波乱の7月が終わる、まあ、終わる最後に日米の金融政策決定会合があるので、まだもう一波乱あるかもしれないんですけども、はい、これは大きな1ヶ月になりましたね。すさまじく久しぶりに大きなゲームチェンジの、2024年7月になるんじゃないかなと、そんなふうに今考えているところです。
まあ、同日に行われます日銀の金融政策決定会合、はい、そして FOMC、はい、このあたりでどういった内容が出てくるのか注目されますが、ここのあたりも岡崎さんにこの後、
ま
あ、
今日のポイントです。うまく時間内にまとめることができるか、簡潔に喋れるかどうか、ちょっと自信ないんですけども頑張っていきたいと思います。
はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話いただきます。はい、
先週ね、買いでしょうねっていう話をしたんですよ。はい、で、まあ、私はこれ、まあ皆さんもご存知の通り、自分なりのモデルというのをずっと作って、ずっと12年ぐらい回してきて、で、1週間今週は買いから入る週だろうな、売りから入る週だろうなっていうのを自分で、まあ、モデルからですね、答えを出して、ただしまあ、一方的に決めつけるよりは、まあ、買いの週、売りの週、あるいは休む週という感じだったんですけども、うん、ここまで、このところね、先々週まで、確か4週ぐらいずっと調子良かったんですよ。ほうほうほう、まあ、そろそろやられる頃かなと、とは思っていたんです。まあ、実際モデルの作り方としては3勝1敗1引き分け、1回ぐらい休むっていうパターンに作ってるんですけども、はい、まあ、先週は休んでおきゃよかったかなっていう具合にちょっと今反省しているところです。はい、というのもですね、まあ、39,500円ぐらいまでの下げというのは想定していたんですよ。はい、で、まあ、この想定というのはアメリカで、まあ、先ほどお話したゲームチェンジが凄まじい勢いを起きていると。はい、ゲームチェンジというのは何かというとですね、ここまで相場を引っ張ってきたマグニフィシェント7、超大型成長株ですね。あるいはその超大型成長株をさらに加速する半導体株ですね。生成 AI。このテーマで相場がずっと動いてきたんですけれども、はい、これがこの7月に入って、まあ、具体的に言うと7月の11日、消費者物価指数の発表のタイミングからガラガラっと変わったんですね。はい、どう変わったかというと、アメリカの今までずっとですね、高金利政策が進められてきましたけども、今回の6月分の CPI を見て、市場は、ああ、本当に、高金利時代が終わるんだなと、金融緩和が始まるんだな、というふうに考えたんでしょう。で、考えたところで一斉にポジションの、まあ、巻き戻しといいますか、今まではずっと、まあ、利上げが始まったのが22年の3月、それから株式市場は 25% ぐらいの調整を受けて、22年の5月に大底をつけて、はい、22年の10月に大底をつけて、はい、で22年の10月から相場は、高金利の中で、高金利の中での上昇相場を作り出したんですね。で、高金利の中での上昇相場のエンジンというのが、このマグニフィシェント7に代表される超大型成長株。うん、さらにその超大型成長株を一層加速される生成 AI をですね、中核に置いたですね、半導体株相場。こういう形だったわけですね。はい、 ところが、もともとこれは高金利時代に負けないポートフォリオを作ろうということでお金が集まってきたんですけども、高金利時代が終わるのであれば、はい、そこだけに一極に集中するのはもともとこれ学問的に考えても、もともとそういうところに集中するのはリスクを高めてしまいますから。
確かに一極集中はそうですよね。は
い、ですからもともとそれ好んでやってたわけじゃないわけですよ。高金利時代だからしょうがなくやってたと、
はい。
しかし高金利時代が終わるのであれば、そういう過度のリスクを取らなくてもいい時代が来るぞ。ということになると、その、ポートフォリオを崩していくわけですね。具体的にはどう崩していくかというと、マグニフィシェント7を代表とする SP500、あるいはナスダックから、それまで買いを手控えていたアメリカ中小型株、ラッセル2000で代表されます。はい、あるいは、ダウ銘柄30種、大きな、銘柄が多いですけども、半分以上はバリュー株と言われているものですね。うん、こちらへのシフトが集まったんですね。集まり始めたんですね。実際、その7月の月間騰落率で見ると、はい、SP500 は先週の金曜日の段階で若干のマイナスなんですね。で、ナスダックはマイナス 3%。一方で、ダウなどは若干のプラス。中小型株ラッセル2000は 10% のプラス、うん。これしかも金利は 4.34 からですね、4.2% へ 0.14% ぐらい下がってますから、うん、今までとは全然違う景色なんですよね。はい、で、こういう状況の中で、大きな、地殻変動が生まれて、その煽りを受けたのが日本株だったと思います。日本株は、これ2種類の煽りを受けてるんですね。まあ、一つ目は、アメリカのマグセブン、あるいは半導体株相場というのに、少なからず、特に日経平均株価っていうのは、今、半導体のウェイトが非常に高いので、一緒に乗ってきた部分ですね。はい、これが、同じく7月11日をターニングポイントとして、日本株は下落が始まりました。同時に、7月11日、先ほどお話した消費者物価指数の発表と同時にですね、日本銀行がどうやらドル売り介入をしたみたいなんですよね。で、まあ、円高方向に動いたと。で、まあ、これ、円高方向に動くんですけども、もともと円高ってどっから生まれてきたかっていうと、アメリカの高金利政策からが生まれてきたわけですね。
はい、
ですから、これが崩れることで円高になって、で、今までの日本株も、まあ、円安で水ぶくれするだろうなという利益を求めるグループというのもありましたから、まあ、そちらの方もポジションを、まあ、返さなきゃいけなくなっていく。逆に、円高方向に、ポートフォリオを変えていく必要が出てきたわけですね。で、ここにですね、はい、悪い時には悪いことが重なるもんですね。二人の政治家からですね、
はい、
日本銀行に、まあ、利上げを、迫るぞ、催促するような話。まあ、昔から日本はよくあります。日本銀行というのは、独立性を担保された。金融政策は政治の影響を受けないぞ、というふうに、まあ、あれは1999年だったかな、完全に法、明記されてですね、で、法制化されて自由が約束されたということなんですけども、海外の投資家はですね、そんなこと当てにしてないんですよ。なぜかというと、だったらアベノミクスは何だったんだと。アベノミクスというのは、まあ、一方では三本の矢と言われてですね、成長戦略というのもありましたけども、一番大きな功績を挙げたのは、黒田日銀総裁に総裁を、首を変えて、総裁人事は首相が決めますからね。で、同時に、今までやってこなかった大量の大規模金融緩和というのをやって、さらにはマイナス金利政策までやって、まあ、ありとあらゆる手段をやらせるという、まあ、そういう形をしたわけですから、
はい、
海外の投資家から見れば、まだまだ日本銀行などというのは、欧米に比べれば圧倒的に政治によって金融政策がこう変えられてしまう、そういう従属的な組織であると見られてるんですね。
はい、
まあ、そこに、まあ、英語で文章が、英語でですね、内容が書かれたものですから、これがどんどんどんどん再生回数が増えていくわけですよ。
うん、
で、再生回数が増えると、これも今 AI がまたこのメディアを起こしますから、これまた1行2行変えただけでまた新しいものが出てくる。あるいはそれに類似した政治家のまあ発言などがまた加速的にですね、英字になって、英語になって流れていく。で、まあ、おそらくはそんなに大きな、長い時間喋ってたわけでもないんでしょうけども、二人目の政治家もですね、同じことを言う。で、この度に日本銀行が利上げを7月31日にするぞと市場を考える。利上げをするならば円高に向かうだろうし、利上げをするならば日本株は下がる。まあ、当たり前の理屈ですね。今まではゆっくり金融緩和をするのであるから、 無担保コールが限りなくゼロに近いところで維持されているからというのでですね、株式市場は順調に上がってきたわけです。まあ、広げて長い話をすると、日本株っていうのは2022年の5月から大きなジャンプを2度行いました。
はい。
23年ですね。23年の5月から。23年の5月というのは、デフレが終わって、インフレ率が 2% を超えて、ちょうど1年が経過したところです。1年間経ったところで、世界の投資家は、お、日本というのはやっとデフレから脱却したんだな、ということを、認識して、確認して、日経平均は3万円台を超えて、もうそれから二度と3万円を割ることがなかったわけです。で、二度目の認識っていうのは、今年2024年の1月から3月まで起きました。この1月から3月まで起きた認識っていうのは何かっていうと、新しく総裁になった植田総裁は、よっぽどのことがない限り、金融緩和を続けていく。単純にインフレ率が 2% を超えたからといって、だからもう直ちに利上げをするとか、そうではなく、グローバルに見れば世界が引き締めの中で、日本だけは非常に緩和度の強い金融政策をこれからも続けていくぞ。まあ、その認識が広がったところで、1月から3月までぐっと上がったわけですね。まあ、これがちょっと揺らいだのがマイナス金利解除の時です。3月の19日にマイナス金利を解除したので、ひょっとすると、やっぱりトントンと利上げしていくのかもしれないと思って、あの時、4月の20日まで、4月の19日までかな。4月の19日まで3万7000円まで下がりました。しかし、その後、4月5月の金融政策、だから6月の金融政策、現状維持続けましたので、はい、あ、やっぱり、今までの、計画通りゆっくりやっていくんだなということが分かって、で、4万円回復していくという展開だったんですが、ここに来て先ほど言いました、アメリカのゲームチェンジ。そして日本の政治家からのプレッシャー、こういったものを受ける形でですね、一挙に株価は元の目阿弥といいますか、3万7000円方向に動いてしまったというのがここまでの展開です。
はい、
まあ私の見立てとしては、日本銀行に対する見方がですね、こうも簡単に一部の報道だけでですね、変わる。私はもともと今回の金融政策決定会合7月31日は現状維持であるだろうと、うん、現状維持でなきゃいけないだろうと思っていました。現状維持であるならば39,500円が維持されると思っていました。まあ、しかし少なからずこれが動かされるかもしれないとなると、やっぱりそれなりに株式市場は対応してしまうわけですね。まあ元の目阿弥というのは4月19日でしたね。4月20日か19日か。まあいずれにしても安値が3万7000円ですから、その方向にまあ一回オーバーシュートしたというところでしょうね。まあこれでとりあえず大体のテストが終わったかなと思います。まあ売り物としてはかなりのものが出たと思いますし、で下げ方も急落、かなりスピードが速かったと思います。まあそれがあって、でその後今そうは言うけれども、やっぱり現状維持でいくんじゃないの最終的にはという見通しでですね、うん、今買い戻しが来ていると。でアメリカの方もゲームチェンジが起きてるんだけども、
はい、
アメリカの株式市場からですねお金が出ていってるわけではないと、アメリカの株式市場の中でこうぐるぐる動いてるだけですから、うん、そんなに今まだ大騒ぎすることはないだろうと。まだアメリカの景気は拡大局面を続けているのであるから、あるいは業績についても一部、ちょっとほころびが見えているところが生まれてきました。まあ、しかし、そのほころびが生まれてきているものというのも、ブランド型の企業なんですね。例えば、ナイキであるとか、はい、うん、例えば、その前のセールスフォース .com であるとか、例えば、バーバリーであるとか、例えば、この間の、テスラであるとか、まあ、かなり、こう、割高に物を売っているグループが、調整になりましたから、まあ一部ではないかと思われています。まあこの後、今週マイクロソフト、それから、アップルと決算が出ますので、また注目点が集まるんですけども、そうでなければ、大きくですね、アメリカ株が崩れることもないだろうと、まあ今考えているところです。うん、まあ以上、いろいろお話をしてきましたけども、まあこういう状況の中で、ややオーバーシュートの売り物が出て、海外のマーケットでは3万7500円まで落ちるところがあったんですが、うん、一応今週は予想通り落ち着きを取り戻して、今買い物が、はい、集まってきて、瞬間的に1000円高まで行ったみたいですね。一応今週はこの流れに乗っ取って、とりあえず買いで、まあちょっと上がっちゃったんでね、本当は寄り付きで買うのが一番いいと思うんですけどね。3 38,100円ぐらいで買えれば一番良かったんですけれども、そういう状況の中ですから、この3月31日を無難に乗り越えることができたら、7月31日を無難に乗り越えることができたら、これ無難というのはまず無担保コールの上昇がないことです。はい、で、国債とですね、買い入れ額の、縮小については、これはあんまり関係ないですよ。まあ、所詮長期金利は自由に動きますから、今アメリカの長期金利が低下局面になりましたから、そういう意味では、国債の買い入れを、予想よりも、まあ、3兆円ぐらい減らすんじゃないかと言われてますけども、もうちょっと減らしたとしてもですね、そんなに長期金利にあんまり影響はないと思いますので、やっぱり無担保コール。これがまあ人々の、その、認識というやつですね。日本銀行は、言った通りやるのかと、合理的に動くのか、それとも政治の圧力に屈するのか、あるいは為替の圧力に屈するのか、これがテストされているところです。これがなければ、あ、じゃあ安心して日本株投資ができる、またできるんだろうという、できるんだぞということで、株式市場の方は3万9000台まで戻っていくんじゃないかなと、そんなふうに見ています。
となりますと、7月31日、どんな結果が出てくるか次第で、もしこう変更がなければ、8月はだいぶ安定した上昇になるっていう
ことですか？まあもちろんそうなんですけども、はい、これはあくまで1週間と見てください。8月の2日まで行ったところで、今度はアメリカは、7月分の雇用統計が発表になります。
そうですね。7
月分の雇用統計っていうのは、見どころは失業率です。
はい、
で失業率が 4.1% まで予想されてるんですけど、4.1% まで上がると、これはサームレートというところに抵触するんですね。サームレートっていうのは、なんだそれと思われるかもしれませんが、この数ヶ月の間、急速にですね、人々の検索が広がっている、クラウディア・サームさんという元 FRB の人が見つけた数字なんですけども、はいまあ、短く話すとですね、まあ、4.1 になると、アメリカは景気後退確率が非常に高まるということになってしまいます。まあ、別のストーリーですけどね。はい、ひとまず今週は、この31日が、ターニングポイント。で、これを乗り切れば、今週いっぱいは買い戻し機運が続くんじゃないかと、そんなふうに見ています。
はい。もう、毎週毎週、ちゃんと戦略を見直していきたいなと思いました。はい、では、株365の動きはいかがでしょうか。
現在 38,467円というところですね。高値は774円までありました。安値は 38,285円です、よかったですね。とりあえず今日の株365は、始まってから 38,000台を維持してくれています。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
フォロワーアナライズ。
さて、今週のこのコーナーでは、エコノミストのエミン・ユルマズさんに、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミンさん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミンさん、今週いよいよ中央銀行ウィークとなっていきますが、エミンさんの注目点どんなとこですか？
まあ、日本がだから何するかですよね。多分アメリカはもう何をするのかっていうのはみんな大体織り込まれているんで、まあ、これは一応25ベースポイントまでの引き上げが今のところは、まあ日本でも織り込まれているんで、まあ、それ以上の何かやってくるのか、それとも逆にちょっともうちょっと待ちましょうっていうのかによって、また為替が結構大きく動きますし、また日本の動きって、ね、結局最終的には日本の流動性がアメリカ株を支えているんで、まあ先週なんかもね見てと思うんですけど、やっぱりドル円が大きくですね、売られると結構アメリカ株が暴落するっていうですね、ことも起きてますので、まあ、そのあたりの動き、メッセージを見てみたいですよね。ただまあ、いずれにしても、多分、やっぱり日銀動かないといけない、まあこれはアメリカ経済が思った以上に強いので、この前の GDP の数字を見ても、まあ、アメリカの景気が崩れるのを崩壊するのを待つだけじゃ、多分もう、為替がどんどん上に行っちゃうんで、というようなですね、多分おそらく、ところじゃないかなと。まあ、あとはアメリカに関してはやっぱり政治的にかなりですね、多分混乱しそうなので、やっぱり大統領選挙前後はですね、
はい、
だから先週の動きも私結構政治絡みだと思ってたんですけどね、為替の、株の動きもですね。
はい、エミさんは日銀の今回はどういう決定が出てくるという見通しですか？
まあおそらくなんか15ベースポイントぐらい、はい、つまり今の水準からまあ15ベースポイント 0.25% までは引き上げるんじゃないかなと。ただそれだとちょっと多分足りないですよね、もうすでにだって日本の2年金利が 0.3% 超えてますので、
はい、
もうその水準はもうすでに織り込まれてますので、だからまああともう一つはですね、やっぱり何かタカ派的なメッセージを出すのか、それともまたなんか曖昧な発言をして、
うん、
まあそこは時間稼ぎをするのかっていう、まあ多分今までのパターンだと後者ですけど、
うんうん、
まあそのあたりを見てみたい。ただまあ、結局日本の個人消費も今あんまり良くないので、
そうですよね。
うん。まあ多分だからそこまで積極的な引き締めはやらないでしょうし、あとはやっぱり、日本が多分本当に引き締めをやった途端に世界株が崩壊するので、
はあ
まあ、そういうようなですね、多分懸念もあるんだろうね。
ただいずれにしてもエミさん、この2024年7月っていうのは大きな波乱の月にどうやらなったみたいで、私はこれもゲームチェンジが起きてるなと、アメリカ株の選ばれるものが完全に変わったというふうに見てるんですけども、エミさんはどんなふうに見てらっしゃいますか？
まあおっしゃる通りなんですけど、多分でも私はそれのトランプトレードだと思うんですよ。
うん、
だから、まあテックからビッグテックから、まあちょっとそのオールドエコノミー、
はい、
アメリカの内需株、中古型株に資金シフトが起きていて、それってトランプさんが当選した後の1ヶ月ぐらいの相場によく似てるんですよ、あの時も。
うん、
だからダウが上がって、そのビッグテックから産業株、エネルギー株、中古型株にお金が動いたんですけど、ただ結局トランプさんの4年通してみて最終的にはね、あんまり影響なかったんですよね、そのトランプトレードの。なんか短期的には確かにそのトランプトレード生きたんですけど、
はい、
そのローテーション、セクターローテーションとか、まあ、4年間長期で見てみると、まあ、結局バーファムが上がりましたと、トランプの時代もね、
うん、
っていうような感じだったので、まあ、その意味ではでも、まあ、短期的にはもう完璧にトランプトレードで、今日先週のだから週明けとかが大きく下がったのは、私あれハリスショックだと思うんですよ、逆にね。でこれ多分相場がね嫌なんですよ、カマラ・ハリスは。
うーん、
なんか増税が来るとかですね、多分何かこうあんまり株として、ね、ネタを見つけられてない気がする、カマラ・ハリス その、まあ、大統領になるというシナリオにおいてはね。
はい、
まあ、トランプさんね、いろいろネタはあるんで、その意味で株ネタはね、そういうなんかどうも感じがしたんですよ、先週の動きを見て。
そうですか。やはりまあ本当にね、政治がこんな形で動くというのも誰も予想してなかった7月だったんですけれども、うん、
ただまだね、選挙は11月であって、
そうなんですよね。
で金融政策っていうのはこれで最後じゃないので、これからも続くので、はい、そういう意味ではこの、まあ、ターニングポイントっていうのはやっぱりね、なかなかマーケット大きいですから回転するのは時間かかりますよね。
うん、そうですね。エミさん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トランプトレードというお話もありました。ビッグテックからオールドエコノミーへのお金の流れ。これがまたゆくゆくは戻ってくるのかどうか。
今回はでもね、台湾についてもね、言及されたのが、ちょっとね、余計に相場を下げさせたなっていう気もありますよね。
そうですね。まあ、波乱の7月でしたけれども、うん、8月もどうなるんだろうなという気が。
まあでも、とりあえずまず、この3日間を、はい、無事に乗り切りたいところです。
そうですね。日銀の金融政策決定会合、そして FRB パウエル議長の記者会見など、はい、いろいろ心待ちにしながら見たいと思います。
はい、
注目しましょう。はい、さてマーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。